会社の夜ヘルス。ヒーラーにつかさ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近いりヤシの組三浦あずささんは俺の嫁優しい嫁松崎です。
はい、はい、ということでですね、もうこんな時期ですよ。
こんな時期とは
とは
夏コミ1週間切りましたね。初日を考えると、
もう来週、
もう来週、
今週の末、
そうですね、金土日、ね、
はい、
ということで、
はい、
もうおのおのコンディション整えて、うん、コンディションって言っても肉体じゃなくて、あの財布の中のコンディション、
財布の
整
えて、
そうですね、
みんなトーンが低くなりました、ね、大丈夫ですか大丈夫ですか、
まあまあまあまあ大丈夫でしょう。
なんとかね、
はい、
なんとかなんとかなるもんですよ。
そうですね、うん、もうその日に金捻出さえできれば、
そうですよね、
後のことはどうだっていい。
今あのマチキンもね充実してますから、
ね、クレジットカード現金かああ
、あのですね、ローンで家電を買ってますそれをすぐ売却する。
なるほど、
はい、昔あの南の帝王っていう実用書で読んだことがある。
あの教科書で。
はいはい。
漫画は教科書ですね。
漫画は教科書ですね。
はい、
学校で教えないことを教えてくれる。
はい、人生の教科書、うん、
はい。
はい。
あとはあれですね、僕的には新刊作業ということでね。
うん、はい、
はい。
気づいたら、ツイッターで全然告知してないんですけど、これはある種の謎かけですね。
なぜでしょうか。
なぜでしょう。まあ、ただ一つ言えることは、
はい、
ドラクエハマっちゃったんだよね
僕もなんですよ。
あ
面白いですね。
面白いもんね、うん、あれコミケ終わりに出してくれないとダメだよ、
ね、うん、いやでもそれこそあのあと 3DS、
うん、3DS で
だったらコミケの時なんて、
まあ、すれ違い、
はい、すごいことなん
で、ね、だって俺もう今でもちょっとハマってるから、
はい、
あのすれ違いね、まあ、今回も当然あるじゃないですか、
はい、
俺この間あの全然何も用事ないのに、あの近所の集合住宅を、
はい、
あの自炊でやつ持って自転車でぐるぐる回ったこの忙しいのに何してんだよ小雨もしかしかも打ってんのに
ポケモン GO の出たての時みたいな、
そうそうそうそうそう、何してんだと思う、
ね、街の名物おじさんみたいにならないですか
いや俺なってる可能性あると思うよ
たまになんかワイドショーとかで取り上げられるやつい
やだ、迷惑はかけてないつもりなんだけどなまあそんな感じでね、はい、
はい、
だから来週はもうコミケ3日目の更新ですから、
ね、ああなるほど、
ね、うん、どうなってるかみたいなね、
はいはい、
どうなってるかはその時点でもまだ分かんない、
はい、そうです、そうです、
そ
うです、
まあ、そんな感じで、
はい
はい、気を引き締めてまいりたいと思います、
はい、
そんな感じでこの忙しい中、
はい、
コミケアニメ、
はい、
どうでしょう、見てますでしょうか。
うーんとですね、う
ん、僕皆さんがおっしゃっていました、うん、つれづれチルド
レン、
ああ、はいはいはい、
見ました。
あのね、早くもこの人今日 T シャツ着てきてるんですよ。ズレズレチルドレンの。
ハマったんですよ。
どこで売ってんの？
これはね、島村で、
ああ、
コラボされて
る。島村多いみたいです
よ
ね、なんかね、割と聞くところによると島村はこっそりコラボをいっぱいやってるらしいんで。
あまり大々的
に。あんまり告知も打たずに。
うんうん、
なんか気がついたら売ってるらしいです。
あれなのがね、アニメ版というよりはその原作、の
絵柄っぽいですよ ね
感じでのコラボなんですね。例えばその雑誌に連載してる漫画いくつかの中の一つ、
あーはーはーは
ー、はー、島村侮れない
ですね。島村はちょっとたまに行くとすごい面白いみたいですよ。
公式のやつですよね多分ね。
いやそれこそ
一応大丈夫です島村舐めちゃダメよ。
島村そこまでなんでしょう、あの無軌道じゃない企業ですよ、はい、言っちゃえば
なんかユニクロでやるのなんか公式感あるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
で島村であまりこうなんか広告というか、うん、宣伝バンバンしてないってことは、うん、なんかあんじゃねえかみたいな
ちょっとわかる、これもやってんのっていうの
どいちゅちょっとわかっちゃうい
や本当なんかね、
あのわさビーフと島村今
いや
無作為にいろんなコラボやってて、本当そのマガジンだったりジャンプだったりゲームだったりとかいろんなのがあるから、ガルパンの靴とかもあったんですよ。
靴、
はい、
へ
ー、あのカバさんチームのカバのロゴとかがバーってちりばめられてる、
へー、
お笑いの
結構やってんだな、
普通みたいなのあって速攻買いましたけど、舞台用にしよう
と我々そういう舞台用っていうある種のね、
そうですね、
免罪符、
免罪符があるから
ありますからね、
領収書も別に落ちないけど一応小道具代ってね、小代とか小道具代ってどこにどう落ちるわけじゃない
やりますからね、
うん、あでもつれづれ見ましたか。
見ました、見ました。
どうですか。
いやいいですね。
あれもうなんでしょう、スイーツのビュッフェでしょ
なんかちょうどいいですね。あのもっと見たいのにパッと終わるじゃないですか。
そうそう、15分で大体3組くらい、
4組、3組、
4組くらい回すのかな。
いや俺とりあえず菅原くんと高野さんのやつ、
はいはい、
あー、
ちょっと待って、
なんかおとなしめのネガティブな女の子
と、はいはいはいはいはいはい、
赤毛の、
はいはいはいはい、
あのまあクールなというか、
うん、
女の子の、
うん、
だから、
うん、
私のこと好きなの、
うんうん、
好きな子に告白できるように頑張ってねって言っちゃう、
う
ん
う
ん、
あ
の子です、
ね。もし好きって言われたらどうっつって、はい、私だったら断るとか、
はいはいはいはいはいはい、はい、
じゃあみたいな。でもすげえ俺あいつ最初菅原くんが嫌なやつなのかと思ってたら、うん、めっちゃいいやつで。
ね
ごめん俺もメモってた菅原高野って、
はい、あの二人いいですね。あと郷田と上根さんと、
ね、名前だとねまだ入ってないね。
あのね青い髪の子で、うん、あの横の隣のに座ってる男の子でちょっとクールな、それこそクールで、
はいはい
はい、逆に真逆ですね、うんうんうん、今度はその男の方がなんか勘違いしてる。まあでもそいつらは付き合ってるんですけど、なんか別れの言葉かと思ったら、なんかこれからもっと手とかつないでみようみたいな感じに言ったりとかして。
名前入ってないけど、なんだけど男の方があんまりそんなイケメンじゃなくて、
はい、
キャラデザ的には目丸い感じで書かれてて、
はいはいはいはい、あのファミレス行くや
つ、そうそうそうそう、あのカップルもなかなか
いいですね。あれ次週かなんかやりますよね。
やる
確か6話かなんかでやるはずです、
ね、あもう我慢できない忍び込もうぜ
あの痴漢を助ける
そうそうそうそう
ね、バスね。
いや
あの学校とてつもないですね。
いやすごいですね、
すごいです
ね、
あの学校。
あれもしかしたら裏でこう生徒会とかがそういうシステム組んでるあの恋と嘘みたいな
最終回近辺で明らかになる。
そうそうそうそうそう。いやあんなカップル発生率の高い ね、学校そんなないですよ。でしかもみんなちょっとぎこちないというかね、
うん、
うまくまあカッとこう感じで付き合えない感じ、
付き合っててもなんかうまくいってないというか、うん、なんかあの幼馴染のカップルと
かあそこね、
うん、お母さんがいい足出してた
ね、部屋行って
押し倒してみるみたいな、
あの学校の夜学ねえのかな
夜
我々天
時制 で、
時制であ
そっか我々が入るとなるも
う
年齢的にそこしかないのか、
夜学しかないですよ。山田洋次監督学校から、
はいはいはい、あのかつの大仁田敦みたいな感じ、
ね、大仁田あのどこだっけ早稲田かどっか
だからどっか、
はいはいはい、はい、いやないかね、つれづれはね。
でもでねあれ見る人が見たらでもちょっとリア充へのやっかみみたいなものも感じちゃうかもしんないですよね。ああいうもうイチャイチャばっかり見せられて、
うんうんうん、我々も達観してるというか、
そうですよね、
諦めに入ってるじゃない、うん、先生諦めに入ってるからもう
余裕で楽しめる、
うん、カップル見るのが楽しいみたいなのがありますからね。
だからあれかね、ほらあの動物園でパンダがつがいになったみたいなの
さ、ああおめでとうみたいな、
そうそうおめでとうっていう
あれ今名前募集してますからね、上野動物園
また
そうそうそう、
またスイッチやる、またスイッチや
る、パンダのね、
そ, う そ, う そ, う そ, うそんなつれづれチームのね、
あれはいい。
じゃあね、
はい、
もう俺ここでちょっと出しますよ、もうそんな動物好きのドイチュー、
動物
もしかしたらまだ見てないかもしれないからね、
はい、
これ見なきゃいかんというアニメ、
はい、
セントールの悩み
見たまだ見てないんです
よ。まだ見てないですか、
はい、
もうねこれねドイチューさん見なきゃダメ。
マジっすか。
これね、
うん、
あの4話、
はい、
4話 A パートで結構前も言ったじゃないですか、
はい、
ちょっとこうその人外の世界観なんだけれども、うん、ちょっとリアルな、感じで、例えば、うん、人外が生活することとか、
はい、
あと人外の抱えてる悩みとかを割と、うん、あのリアルにこう、
はいはい、
描いて行く作品だよみたいなことを言ったと思うんですけれども、
はいはい、
その4話の A パートで、
はい、
まず、姫野がケンタウルスの女の子が、
うん、
電車の中でラブレターもらうんです男の子が、うん、でそこバーって逃げちゃうんですね、
はい、
姫野が、
はい、
うん、でどうしたのって言ったら、まあ、あの後の2人となんか、うん、まあ、相談乗るんですよ、
うん、
男の人怖いのって、でもクラスの人とかと話してるよね、うん、みたいな、で結構じゃあエッチすることが怖いのとか、
うん、
出産が怖いのとか、どんどんどんどん
話るよ、ね、リアルな話、
うん、で何が姫野が、うん、あのそう恋に対して臆病になってたかっていうと、
うんうん、
幼稚園の頃に、
はい、
遠足かなんかで、
はい、
牧場かなんかに行って、
はい、
あのね、
はい、
牛の、
はい、
牛の、
はい、
世紀を、
はい、
ほう
目の当たりにして、
はい、
ちょっとグロい と思っちゃって、はいはいはいはい、で結構男の子とかも、はい、その幼稚園だから、はい、お前のもああなってんじゃねえのとか、うんうんうん、でそれがもうものすごくコンプレックスになってて、はいはいはい、で自分のも怖くて見たことないっていう話になって、はい、でそれをじゃあどうするかって言ったら、はい、じゃあ分かったって言って、うん、3人で見せ合いっこするんですよ。これなかなかのでしょ、俺何度もほっぺたこうやって夢じゃねえか今俺見てるの。俺なんか尖った棒とか太ももに刺そうかな。もしかしたら俺これ自分の脳内の中で。で結構セントールの悩みをずっと読んでる人はやっぱりこれ、はい、これ本当にアニメ化すんのかなみたいなエピソードだったらしいんですよ。で結構ねそれはね、でまあ最終的にはまあめでたしめでたしで終わるんですけども、何がめでたしめでたしだ
よ。もそこ飛ばしてももうわけわかんないですよ。
それはねでもだって前回もね、はい、なんかその動物のよく肛門の写真送られてくるとか
送られていきます、
松崎さんの被害者のコメントあったじゃないですか、はいはいはい、証言があったじゃないですか、
俺は良かれと思って後輩とかにもすごい
ドイチュー見なきゃダメですよ
本当ですか、うん、そこも結構インターネットでヤギとエイの女性器はよく見ますけど
やめなさい、
ヤギとエイの女性器
人間に似てると言われてる、ね、
そうですね、
はいはい、
はよく見ます
けど、はいはいはい、
見ますけれど
アニメ版は見たことないの、
いやいやアニメ版とかじゃないんだ、
アニメでも別にそこ映してるわけ
です、あそうです、
これはねちょっとね衝撃的な回でしたよ、テントの悩み、いやそれね、俺もドイチューが見てたら、はい、もう下手したらツレズレチルドレンより先にもうその話してたと思う、
T シャツ探してた
もん、何のどういう状況の絵柄かによりますよ、
多分お前が想像してる絵柄の T シャツねえよ海外のジョークグッズとかそういうのじゃないとないよいやでもねちょっとこれはねなかなか4話 A パートにして、
ね、面白いですね、うん、リアルなそういう、
そうそうそう、
リアルに考えるとそうなるのかなみたいな、
ね、ちょっと抱える悩み
みたいな、はいはいはい、
みんな見せっこしエロかった
エロかったんかい、
エロいというかドキドキした、
あ、うん、そうですね、
このままこのままどゆり展開になったら、
まあ確かに
我々これよくない本読んでますから
ね、はいはいはい、はい、あ、僕もその回まだ見てなかった、最終回見てなかった、
これぜひ家帰ったら、
はい、
何を置いてもまず
そうですね、
2,3 話飛ばしてもまず家
帰そこだっけね
はいはい、松崎さんどうですか、
僕じゃあ、うん、先日、うん、8月2日っていうのが、はいはい、なんかツイッター上でトレンドに入ってたんですけど、うんうんうん、バニーの日っていうのとパンツの日っていうのがあるらしくて、
まあ82だから
、ね、82、はいはい、でまあ8月1日はおっぱいで、うん、おっぱいの日みたいなので、
うんうんうん、081か
1で、はいは
い、
でなんか
まあ いや0801にはなんない
さすがに
081
で、まあそれでなんかいろんな方がなんか絵が絵をイラストを上げてたりとかしてたんですけど、そんなパンツの日が、うん、お誕生日のキャラクターがいるらしくて、これがニューゲームの矢上浩さん、
あ、はいはいはい、あ、まさに
まさになんじゃねえか
っていう、はいはいはいはい、
狙ったのか狙ってないのか、
うんうんうん、
それを記念してニューゲームの話をしようかな、
いつ
もしてる、まあ、いいよ枕はいいよ
素直にしろよ、何大義名分があって語りますみたいな
2期に入って、うん、1期の頃と比べてなんかちょっと、
あ、わかる、
なんか成長みたいなところを見せてる感じがなんかあるなと思って、
会社間のが漂う成長物語みたいなね、う
ん、なんか1期の頃はまだ、うん、青葉のゼロから知っていく、で矢上浩さんの、うん、まあその過去をなんかいろいろあった中を踏まえて の、うん、前を進んでいく話みたいな感じだったんですけど、2期になってからは、うん、各キャラクターそれぞれの成長物語みたいな側面もちょっとあったりとかで、
関西弁のあの人誰でした、
ユン
ユン、うん、はいはい、あの人がねなんかちょっと
そうそうそうそう、うん、とかひふみんが、
はいはい、リーダーチームリーダー
に、ね、はい、なったりとか
ちょっと後輩の面倒を見ようとしたりとかね、うん、そうそう、
で結構矢上さん甲さんもちょっとこうイライラしてて、うん、思わず青葉に当たっちゃうとか、
う
んうんうん、なんかこうあやっぱ会社だったんだ
よ、ね、あれちょっとびっくりしました、うん、何してんのと思った
いやまあでも分かる分かるわ、はいはい、で ネちゃんもネネちゃんでなんか、
ね、
ゲーム作ってるじゃないですか。
ネネちゃんもネネっち超好きだわ。
ね、う
ん、
海子さんとね、うん、個人的に。うんうんうん、だつれづれじゃないけど、あそこでもいろんなカップルがね。
ね。
そう
そうそう。ある。そう、で、なんか、あーんされた時に、あれよかったっすもん ね, ね。
あれね。
あれ伏線かいと思って。
あそこメインじゃないんだ。後半で、
う
ん、あの人、しずくさんが、
う
ん、はいはい、まあ、またからかおうと思って、うみ、ん、こさんに、うん、はい、あーんって言ったら、うん、普通にパクって食べて、
うん、
あれってなったら、慣れてますから。慣れましたから、したら。
ちょっと経験しましたよ、みたいな。
周りは、男が見たくなるよ、ね、うん、我々はね。
知ってますから。
違うんだね、これ。
わかるわかる。
やる、超良かった、
うん。でも、あと、僕、一気に比べて、ちょっと、フェチ的なカメラアングル増えたかなって、ちょっと。
それもね、うん、気づいてましたよ。例えば、青葉が、うん、なんかこう、作業してて、ふう、疲れたみたいな感じで、うん、こう、椅子に寄りかかって、たシーンのアングルが机の下から、
うん、そうそうそうそうそう、なんかあれこんなになんかこっちに来てたっけと思って、
でもね一期からも片鱗はちょっとありました、
うん、あったの、
なんかね、俺が覚えてんのは、はい、青葉がなんか泊まんなきゃいけないってなって、
はいはいはいはい、
でトイレで寝巻きに着替える時のアングルがやたらエロかった記憶がありますよ、
うん、あった気もする、
俺この番組でも肌息荒く語った記憶があ
、
あれやばいよって
あ、じゃあ一期の頃からあったけど、うん、
過剰にさらになってるかもしれない。
しかも内面に割とフィーチャーしてるから、うん、そこが顕著になって見えてるのかもしれないな、うんうんうん、
結構シリアスな面がね多くなってきた分、うんうん、そういうところでなんかこう、うん、お色気じゃないけど、うん、フェティッシュなところを入れて、うん、非常にバランスがいいですよね。
バランスが取れた。
バランスがいいですよね。
本当いいわ、可愛いわ。うん、ネネッチが友達になんかバイトを紹介しようかみたいな感じで、うんうん、ちょっと今はこれに集中したいから。
あ、そうそう。
あ、そうなんだっつって去った後にちっちゃい声でごめんねみたいなこと言
うの、うん、
ちゃんとしてるやんこの子もう、ね、とにかく可愛い。
新キャラ、多分それ新キャラだよね。星川ホタル。メガネの、
ね、そうですよね、
うん、そうそうそう、
友達。
あとなんか会社にも一人今ヤマトクリスティーナ和子さんっていうメガネかけた、うん、なんだっけな、一番偉い立場、そうそうプロデューサー、
あ、うん、いましたね、うん、金髪の、
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、なんか会議にずっと
そうそうスーツ着て、
はいはい、一番なんかその出資側のなんか偉い人みたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、あ、でもそういう偉い人も女性なんだなここはと思って、ね、すごい良かったですね。
あと青葉がさ、はい、そのコンペ出す、まあ、2話かな、うん、コンペ出すみたいな話になって、うん、で、はいはい、こう残ってこう
キャラ
デザーしてて、はいはい、で結構煮詰まって、
うん、
鉛筆と消しゴムをさ、
うん、あ、はいはいはい、
なんかいいアイデアはないのかいとか、
僕が消してあげるよ、
なんか人形劇みたいな感じで遊んでたんですよね、
あれ結構うちでもちょいちょいやってますから
豆知識。
豆知識。
青葉豆知識。
あれが初めてじゃないよ
って。そうそうそう。で、俺見てるのに気づいて、もう何見てんのお兄ちゃんって、クッション投げられたりとか、ありますからね。
ありますか。
本編では描かれてない
。それ本編でスキンヘッド出てません、
ね。男がそもそも
意外な世界ですからね。
やっと出たのがこの男キャラか。
熊の寝袋みたいなのは、うん、ある。あるんですか？
あれは会社で寝泊まりすることもあるかもしれないからっつって、うん、買ったやつですね。
うん、ああ、はい、そうなんですね。会社用に。
会社用にっていうことで。
へ、
うんはいはい、何度も聞いてください。
青葉に関して。して
もう自分の中で今、設定がどうなってるのかまだ固まってない。嫁との世界線はどうなってるのかとかいろいろあるんですけど。
でも、まあ、なんかネネッチに連れられた、なんか声優さん、なんか、ライブ行ったじゃないですか。
はいはいはいはい。はい、ひふみんも行
った。あ、そうそうそうそう。はいはい、あの時に、私服どんなんなんだろうなと思ったら、うん、意外と私服もなんか、ワイシャツでなんか、かっちりしたみたいな感じの、
はいはいはい、
着てたんですけど、うん、
あの子ね、プライベートに遊びが少ないタイプなんですよ。気にしてんだけどね、もうちょっと。だから、会社行くのももうスーツいいんじゃないっつって
そうですよね。
まあ確かにね。うん、
やっぱりまだ私半人前だからみたいな感じで。
あ、ちょっと真面目なんだな。
そうそうそう。息を吸うように言ってるでしょ、俺。息を吐くように。
うん、息を吸うように。
息を吸うように。
呼吸をするように。
呼吸をするかのように。何でも、何でも聞いて。
それは、俺色に染まれだけでいいですって。
ちょっと。
あの、我々の負担もね。
そうそう。そっか。
我々もなんかでやんないといけないのかもしれない。
一つ言えることは、はい、2期始まって多分俺舞い上がってんだと思う。一つ言えることは。まあ、そんな、はい、そんな感じで、はい、ちょっと舞い上がったままで恐縮なんですけれども、はい、A パートはこの辺でということでです、
はい、
で、B パート。今回ですね、ちょっとまあ、はい、またちょっと企画やりたいということでですね、
はい、
P パートの企画トーク、今回は何かと言いますと、
はい、
花澤香菜キャラなら誰だっていうのを、各人、これを、結論付けたいと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、企画トーク、花澤香菜キャラなら誰だ
誰だ。
はい、ということでですね、
はい、
もう何でしょう、よくこの番組の中でなぜか花澤香菜案件という言葉が出てき
て、なんかエンドにも花澤香菜枠とか、
何が案件だ何が枠だみたいな話もあるんですけども、
はい、
まあ結構ね声優くくりで声優くくりのキャラ話ってしたことなかったんで、
は
い、ちょっとそれやろうかなっていうこと で、
はいはい、
でまずやるなら、うん、ちょっともうその二次祭的には案件問題である花澤香菜さんから、
二次祭リスナーにはおなじみの花澤香菜、
はい、
花澤香菜さんがなんか今期アニメ出たってなったらこれ花澤香菜案件だからなんなんですか多分
このセリフを花澤香菜だぞそうそうじゃあ見るっつって
我々のある種の信仰対象になってます
から、ね、はい、そうですね、
まあ、そんな感じで、
はい、
花澤香菜キャラをじゃあとりあえずそうですね、まず3キャラバンと上げて語っていこうかな、
はい、
みたいな感じで、
はいはい、
じゃあどうしましょう、じゃあドイッチューからいきましょうか、はい、
じゃあ1人目、
うん、
貧乏神は桜一子、
あ、
農林、
ほうほう、
中澤みのり、
はいはいはい、
彼女と彼女の猫、彼女、
あ、そこ来ましたか、そこ来ましたか、結構
ちょっとかぶらんように、
あ、なるほど、あ、俺かぶっちゃってるかもなじゃあ私いきましょうか、
はい、
私好きな花澤キャラ、花澤キャラ、はい、花澤香菜キャラを3人挙げるならば、
はい、
まず、隣の関くんの横井留美さん、
うん、
IS、うん、インフィニットストラトスの、シャル、シャルロット・デュノア、うん、
はい、
そして、トラブルの結城みかん、
うん、
ということで3人挙げさせていただきました、まずね、
はい、はい、
そして松崎さん、
はい、私は、うん、まず1人目、プリズンスクール花さん、
お、はいはいはい、花ちゃんね、
はい
はいはい、
2人目、
うん、
インフィニットストラトス、
お、
シャル、
まあ仕方ねえわな、ここはな、
うん、しょうがないです
ね、松崎とは取り合うことになるとは思ってた
はい、うん、そして3人目、
うん、
私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い、うん、ゆうちゃん、
うん、
あ、そっか、あれも花澤さんか、
はい、
ゆうちゃんは俺もちょっと入りかけた、
じゃあシャルだけがぶつかったってことですね、
うん、いや僕 IS だとセシリアなんですよ、うん、本当は
知ってるよ知ってるよ、うん、知ってるよ、もう何度も言わずよく聞くよ
IS 俺まだ見てないですけど、うん、セシリアだけは知ってます
でも松崎の描いた絵でしか知らない、
そうですだからああいうちょっとね、あのバケモンが出てくるアニメ、
違う違う、
こめかみからバネが伸びてる、はい、スプリングが伸びてる、
違う違う違う、でもなんですけど、いや、あれはあれはずるい、うん、
あれずるいよね、
あれはずるいんですよ、
なんかね、また花澤さんの声にも合ってるしね、まあ、最初男の子、まあ男装の霊人的な感じで出てきて、
う
ん、途中でバレてみたいな、
そうそうそう、
まあこれもよく言う IS である、うん、もうテンプレートですよ ね、
そうですね、
黄金のテンプレートですよね、
はい、もう見てる我々はもうみんな知ってる、
みんな知ってる、
あれは女だ、
そうそうそう
あれみんな知ってる、
もう IS を知る前から知ってた、
知ってる
シャルが男だったのは、は
い、ただアニメの登場人物はみんな知らないっていうね、
はい、
いやでもあ、だから僕って言うんですよ、
うん、
僕、
花澤さんの僕ってね、すごいっすね、
そうか、罪だぜ、いや、わかるよ、で、シャルってちょっと一歩ハーレム状態だから一歩引いたとこもあるのよ、
なるほど、
でも好きっていうのがあって、でも結果一番その ハーレム女性側からすると美味しいポジションに行くっていう。
そうそう。
天性の何かを持ってる
んですよね。なるほど。
だから、男として入ってきたから、最初同室になるんですね、うん、一家と。
はは。
だから一緒の部屋に住んでるみたいな感じのところからもスタートだったりするので、で、まあ、一家のエッチですよね。
なんですか？
決め台詞です。
あ
決め台詞です。土井中さん、決め台詞があるんですよ。
そうなんですね。
花澤香菜の声で、
はい、
まあ、いちかの絵って、いちかってキャラの名前ですよ、はい。それを自分の名前に変換してご覧なさい。やばいでしょ。今もう過呼吸。
息すんの忘れてた。
いいな
ぁ。いや、素晴らしいですよ。シャドウは。
うん。うん、もうしょうがない。
しょうがない、ね。
なるほど。
土井中さん結構、
僕ちょっと。
かぶらないように。
そうですね。ちょっとマニアックな感じで言いました、うん、でも僕、貧乏神が、
うんうん、
結構すごい好きだったんですよ。
なんか、ドイツさんがよく貧乏神がの話、
ね、
結構聞く気がしますね。
はい。なんか、すごい、作品としてもすごい僕好きだったんですよ。なんか、ドタバタギャグみたいな。
はいはい
はいはいはい。
すごい面白かったんですけど、結構主人公が、その、桜一子っていうのは割と粗暴な
キャラ、
はいはいはい、
花澤さん、
うん、
大暴れみたいな
花澤香菜大暴れ、 大暴れはいはいはいはいはいはいはいはい、
まあ、見た目もすげえ好きなキャラだったんで、あとまあ美濃中澤美濃農林は、
はいはいはい、
花澤香菜がなまってるっていうのが、
ああ、はい、はいはいは
い、いやその候補もね、うん、別だったんですよ別のキャラで
別のキャラで
なまってる、なまってるからそういうねなまりが可愛いですよね、わ、うん、かりますわかります、
はいはいはい、
その標準語じゃないから、
うん、
そうね、
あと彼女と感情の猫はもう普通にもう作品が美しかった
ってい
うのが、うん、まあ、ずっと言ってたもんね、
はい、
あの頃から、
あれはいいですね、
はいはいはい、
あれはいいですよね、
うん、花澤香菜だからまたいいみたいな、あの透き通った世界観がちょうど合ってるみたいな、
実りまた巨乳だな、
そうなんです
よそりゃそうです、
見た目もエロいし
そりゃそうですよね、意味がよくおっしゃる意味がよく
僕もよく分かんなか
った、はい、でも農林と
農林、貧乏神が、
あ、そっか、あの彼女、
はい、
そっか、俺はね、は
い、
まあ、シャルの話は。
そうですね。横井さんはちょっとやっぱり。
横井さんは、ね、
僕はやっぱツッコミキャラにシンパシー感じるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あのちょっと振り回される花澤香菜、うんうん。絶対的なボケが隣にいて、うんうん、で、それに突っ込まざるを得ない。うんうん、でも、無視したっていいんですよ。
うんうん、
全然。でも、それを無視できないっていうなんかこう気遣いの良さとか、うん、全部込みで、多分本当の花澤さんもあんな感じなんだろうな、みたいな。勝手な、勝手な思い込みで。勝手な思い込みで、
僕なんか頑張ってツッコミやってる感じすごい好きでしたけど、
はいはいはいはい、
なんかちょっと驚いてる感じが可愛いですよね、また、
う
ん
う
ん、
だから素で突っ込んでるっていうか驚いてて、うん、思わず声が出てしまってるみたいなね、いや横井さんはね、
横井さんは絶対でもまあ誰かしら絶対言うだろうな、
うん
う
んうん、横井さんの前でずっとふざけててもう相手ヘトヘトになるぐらいもういい加減にしてよって言われて、ボケたい。
三平さんがボケになる。
いや、もうね、打ち上げの俺ボケるから。
そうだよね。
ボケるっていうか、ふざけるから。
はい、
あとは、みかんは、
はい、
やっぱもうトラブル。この頃ね、まだそんなに花澤さんがそんなネームバリュー大きくなかったとは思うんですよね。
うん、
で、でもね、俺トラブル昔一回ね、司会の仕事やったことあったんだけど、その時花澤さん いらっしゃらなかったような気するんだよな。ただ、俺はもうみかんが、結構トラブルの中だとかなり上位で好きで、先代の妹ですから俺の
そうか、今先代の現妹はそうか、う
ん、あ、いや長女、
あーそうだ、あ、そうだ、
先代のっていうとちょっと寂しくなっちゃう、
ね、もういないみたいになっちゃいますから、
長女、
長女、
はい、長女で次女が青葉、
何姉妹なんやね
増えるぞ
シスプリ声果たすからいやでもみかんの声はね、でも今聞くと多分今俺たちが思ってる花澤香菜感はちょっとないかもしれない。
なるほど。
まだ、なんかこう、ちょっとね、ちょっと幼い感じで、ちょっとクール、
うんうんうん、
ぶっきらぼうな感じ。だから逆に言うと、今だとあまり見られない花澤香菜さんのキャラかもしれないですね。結城みかん。はいはいはい。
さあ僕、まあ、プリズンスクールはね、まあ、作品自体が好きだったっていうのもあって、
まあド S 花澤ですよね、
そうですね、
花ちゃんは
ただ S なのかっていう、
あの S 気をガーッと押すんだけれども、うん、絶対で 180度反転するから。
うん、はぁ、何言ってんのみたいな感じで、なんかテンパる、花澤さんも見れて、
はいはい
はい、もちろん S の花澤さんも見れて、はいはいはいはい、今、ウィキペディアで、うん、あの、花さんの、あの、キャラ紹介の文見たんですけど、うん
はい、
もう、全部おかしいですよ。
ちょっと読み上げて、ウィキペディア読み上げて。
はい。あの、まあ、最初は、うん、実は空手でインターハイベスト4の実力を持ちみたいな感じですけど、
ちゃんとしたプロフィールですよね。
はいはい、の後に、清に放尿を目撃されてしまい、さらにおしっこをかけられるなどの屈辱を味わったため、清に復讐する機会を狙っており、一進一退の攻防を繰り広げた末に、清のファーストキスを奪うと同時に奪われる。
もう、なんですかね。これ書いた人センスあります
ね。面白い。
この記述。
うん、面白い。ただ、やっぱりその、なんか、僕、プリズンスクールは、うんどっちかというと、その、清と、花さんの、
うん、
一応メインに僕は見てしまってる部分があるので、やっぱそのキャラの好きな感じと、その花澤さんの演技の、が相まって好きかなっていう感じですね。
あと基本的にはやっぱギャグですもんね。
そうです。
すごく、はい、一見誰もボケてないように見える感じのギャグですもんね。うん、
シリアスな。
シリアス、シリアスボケみたいな感じの。
みんながガチですもんね。みんなが本気で、
はいはい、花ちゃんね、
うん、
あれもジャージ履いてんだっけ、スカートの下に、
あー、
確か、
あー、じゃあ、そうだったかな、
違ったか、
ね、ちょっと待ってください、うん、
待って、あの続けて、俺が責任持って調べとくから、まず続けて、自分のコメントを続けて、
ぽいっすよ、うん、なんか。
で、あ、じゃあ、じゃあ、その間に3人は、渡辺の、はいはい、渡辺のゆうちゃん。
はいはいはい。
あれ、リア充感っていうんですか、うん。
はいはいはい。
もう、何の屈託もない、裏表のない、うん、もう、綺麗に見える、
うん、
花澤香菜。
はいはいはい。
あれ、かわいい。もう、単純に可愛かったですね。
ね。見た目も可愛いですね。
うん。やっぱり、キラキラして見えてるから、うんうん、やっぱり、キラキラして見えるんですよ。
もともと、モコッチと同じ
側の
側で、で、二人で
仲良く
て、学校は別々になって、うん、久々に会ったら、ちょっとキラキラして
る。リア充になってたっていう。
はいはいはいはい。
でもいい子のまま。
いい子。
いや、ああいう
子はね。あれ、かわいいよ
な。あれ、まあ、僕はモコッチよりも断然ユウちゃん好きですしね。
僕も。順当にいきやな。
そらそうだよ。
モコッチやっぱなんでしょうね。ナックルボールみたいな。揺れるから、打ちづらいんだよ。
ね、こっちが変化球すぎるから、またストレートのユウちゃんが余計可愛く見えたりもね、しますしね。
あ、安心してください。花ちゃんジャージ履いてましたし。
ああ。
短い、ジャージ、短い短パン状の
ジャージ。ああ、はいはいはいはいはい。
はい
はい、ハーフパンツみたいな。
ハーフパンツですね。
はいはい。
安心してください。
履いてますよ。
今もうあの人痩せちゃってもう、
ね、
見えるんだ
ね、
パンツ。
あれやっぱ太ったり痩せたりするのも考えもんすな、ね。痩せて金になる場合もあるし、痩せて金にならない
場合も。金になるやめましょう。
コミケ前だから、はい、どうしても。
さあ、はいはい、というわけで3人ずつ上げましたけど、
他、
入れたかったやつ。
入れたかった。
うん、僕、ひなた、3月のライオンのひなた。
はいはいはいはいはい、はい。
あと、琴浦さんの、
うん、
ゆり子さん。
あ、はいはいはい、
会長ですか、
ね、はいはいはい。
あの二人はちょっとどうしようって、
ね。なるほど。俺はやっぱね、化け物語シリーズ、物語シリーズの戦国なでこ
は。なでこはね。
まあ後半ちょっとこう、まあ、やんでれどもないですけれども、ちょっと。はい、ヘビの本性、疲れて本性がみたいなとこも出たりするんですけれども、やっぱり恋愛サーキュレーション、オープニング、あれ聞いた時の衝撃、
ね、
あれはもう偉いのが出てきたなと思いましたからね。
そうですよ。
本当にあればかりは。
でもね、花澤香菜さんで言うと、アイマスにも出てて、
ほうほう、
アイドルマスター、ディアリースターズっていう DS で出たやつの、はいはいはいはい、水谷恵里っていう、
うん、
割と引きこもりのネットアイドルをやってた感じの女の子がやって、その子もすごい好きで。で、そのアイドルマスターが、まあ、DS とはまた別にコミカライズされるっていう時に、
うん、
特典の CD がついて、うん、その化け物語のキャラクターソングをアイドルたちがカバーするみたいなのが
また偉いことしてくれんな。
で、それで恋愛サーキュレーションを歌ったのは、うん、釘宮理恵。
はぁ、
水瀬いおり役の釘宮理恵さんの恋愛サーキュレーション、僕はね
ちょっともうえらい化学反応が大きいんじゃないですか人体に影響あると思うよそれ。
いやめちゃくちゃありました
体壊すぜそっから発生する気体とか吸ったりしたらこれはえらいのな。あと
は、あと、僕、あの、あれですね、はがないのコマと、うん、あの、妹。
はいはいはいはいはい。
あの、なんか中二病っぽい。
そっか、あれも花澤さんか。
だからそれも、
ちょっとキンキン声みたいな感じ。
で、中二病っぽいことを喋るんですけど、うん、テンパったらそれこそ訛るんですよ、うん。ちょっと福岡の方の感じの方言なん
ですか。そうだそうだそうだ
そうだ。何しちょるんみたいな感じのことを言ってくれるのがすげえ可愛かった覚えありますね。うん、
あ、今俺声違う人で検索してた。ちょっとキンキン声っての忘れてください。
はい、声検索してた。
あの脳内で、ね、脳内で。あっちの誰だっけ？マリア。
うん。
うん。ま、あマリアの声で今なってたけど違いましたわ。
あ、
キンキン声ではないです。
うん、すいませんでした。
はい、すいませんでした。はいはいはいはい、はい。なるほどね。花沢香菜の初心者。
はい、
花沢香菜初心者、うん、どのキャラから聞くのがおすすめですかっていうような感じが今。なるほどね。
俺でも3月のライオンの日向は結構好きですけどね、元気な感じ。
俺結構ね、花沢さんの割とスタンダードな良さってちょっと声が裏返るギリギリのところの声だと思うんで、
うん、
そうなるとね、誰かな、
誰だろう、誰から言っても大丈夫な気もするん
だよな、うん、あえて男の子で行くってのもあるけどね、龍河城七七の埋蔵金庫の星野ダルク、
ダルク
褐色メイド男の子、
うんうん、
まずいきなりあの危険球から
そうですね
っていうのもありかなと。
まあ可愛いですからね、
可愛いからね、
うん、
でその子の良さは完全に意識は男なんですよ、うん、だからなんだったら女の子の方が好きなんだけれども、
うん、
ずっとメイドの格好をしてるっていう男の子だから、
はいはいはいはい、
これはなかなかの危険な球だと思うんで、あえてこれをいきなり
最初にもうぶん投げて、
はいはいはいはい、あと今だったら桜田リセットっていうので、春先空かな、
はいはい、
うんうん、っていうキャラもやってるんで、うん、そのキャラもね割とこうグッとくる、うん、なんていうかね、あ、この子慣れて懐いてくれたら嬉しいっていう感じの、あの花澤さんが演じてるんでね、
うん、
それなんかも今だとパッとこう見れるのは、
まあ、今期つれづれ皆川さん、
うん、つれづれシルドレ、
はいはいはいはいはい、まあ、でも春木美空だわ、春木美空、
あ、
春先じゃなかった、春木美空でした。
まあ僕はやっぱりお礼もの黒猫かな。
あ、そっか、あれも花澤さんか、
うん、あれは強すぎるな。
まあ確かにそうですね。強すぎますね。
うん、ちょっと、うん、
戦闘力の話なんで
初心者に戦いますかね、黒猫。
いや、いや、でも、あ、そうか、初心者になるのか、どうなん、ちょっとね、俺の中で4番バッターが多すぎて。
うん、確かに。
まあね。
あの、メジャーリーガーだからね。
そう。
うん、あの、花澤かな、番付を作っちゃうとみんな横綱になっちゃうからね、
うんうん、だからもう侍ジャパンですよね、
侍ジャパン
みんなすごいの、
はいはいはい、でもシャルとかは割と初心者向けかなみたいな気もします
ね、うん、まあそう、可愛らしいところが一番出てるかな、
うん、
あとはそのまあ本当に恋愛サーキュレーションの知名度があるので、
うん、
なでこの歌聞いてもらってかな、
うん、そうですね、まあ何聞いても多分大丈夫っつうのはね、
何聞いても大丈夫、うん、まあね、
シュタゲのマユリもそう
か、マユリか、マユリ
ホワーンと、そう考えるといろんなキャラやってんね、アプローチの違う
出る、
うん、ド天然からツッコミまで、
ニセ恋の小崎ちゃんっていうの
もそうだ、小崎もそうだ、小崎なんかの声がちょっと今で言うちょっとスタンダード花澤香菜の声かなっていう、
あ、じゃあベターっていうので言うと、うん、ニセ恋の小崎ちゃんかな、
小崎で行こうか、
うん
一番バッター先方は
そうですね、一番、
うん、そうですね、
はい、
まず小野寺小崎で、
はい、
ニセ恋の、
はい、先頭打者は小崎に 出させます。
出させます、ね。
で、まず、ルイに出させます。
待って、全部、打順決めて。あの、補欠も決めて、代打も決めて、DH も決めて。
ちょっと放送終わった後にやりましょう。
はいはい。まあ、そんな感じでね、花澤香菜さん、もう改めて考えると、もうものすごいね、い
やそうですね、
演技幅も広いしっていうことで、
うん。
これちょっとまたね、いろんな声優さんの、
そうですね。
キャラでちょっとやってみたいんで、うんうんうん、もしあのメールとかでもあのこの声優さんで皆さんの好きなキャラ語ってくださいってい
う、
うん
はいはい
はい、メール寄せていただいたらと思います
ので、
ぜひ、はい、じゃあそんな感じで今回はまず、花澤香菜案件を片付けてみましたということで、はいはい、次は誰の案件が来るんでしょうか。
はい、
そんな感じで、花澤香菜キャラなら誰だでした。はい、ということでですね、
はい、
まあ、花澤香菜キャラの話をたっぷり語りましたが、はい、メールも来てました、
はい、
20歳ネーム水野江さん、以前話題になった花澤香菜案件、
はい、
まあ、今期は恋と嘘の高崎さん、
うん、
であとつれづれチルドレンの皆川さんに持っていかれそうです、はい、春から続く桜田リセット、これさっき言った春樹みそらですね、はい、うん、も含め、楽しみですっていうことでですね、メールいただいてました。
メールありがとうございます。
はい、そしてですね、あとやっぱこの反響が大きいですね、これツイッターですけれども、
はい、
やっぱ教えて松崎先生、
あ、
二次祭のハーレム定義が面白い、
うん、
お褒めの言葉いただいてますよ、
はいはい、
孫子松崎のありがたい話はためになるな。
見た目でしょ。孫子っぽいの。
いやいや、これリスペクトですよ、リスペクトして、もう先生じゃなくて孫子だってもうこの人は言ってるわけですよ、
うん、孫子ってもうあの人でしょ。
いやいや、
も
う言わなくていいから。いや、そんなことないですよ、もうこれ継承ですから、あの人だけの独占のあれじゃないですか、
まあね、
え、屋根裏部屋で見つかる、
見つかんなくていいです。見つかんなくていいです
そうね、
札束と金塊に埋もれて見つかんなくていいです。
あえて名前を出しません、
はいはいはい、
メロン頼む人でしょ。
メロン頼む人言わなくていいです。
生だらに出て
た、言わなくていいです。はい、松崎さんのハーレム論、書籍化の際は新書で出してほしい。書籍化ね。
ああ、そうですね。
これ絶対なんか出版社の人とか聞いてたら、絶対面白いと思うもんね。ね、
ああ、
まあ、やっとしたね、はい、
う
ん。
もう今ならね、まだ、うん、あの、お笑いスタタンシステムで、あの、手を挙げてる、ね、ぜひぜひ。はい、全然いきますよ。あの、玉出版とかでも出しますから。ニラサキさん、お願いします。ということで。松崎さんが主人公のエンドレスエイトは誰かのルートに入ったら1話に戻るんだろうなっていう。
そうですね。
ハーレム的な
ね。そうですね。全員攻略しないと。
ルート拒否でしょ。
ダメダメ。まあ、一回ゴールして、そっから改めてやっぱりハーレムルート行かないとダメですから。
あ、隠しルートがね、
なるほどね、
あるから、ね。
はい。
はい、あ、これなんかどうですか、ね、?10 年前のアニメで最近本屋で新刊を発見して、未だに漫画の連載が続いていることに驚いているのですが、流されてアイランド。
ああ、
ハーレムアニメでしょ。あれもまあそうでしょう、
ね。あれはハーレムですよ ね,
すよね、うん。
もう男が、もう来ないっていう状況を作り上げるっていう。はい
はい、孤島ですからね。
ね。
無人島ですからね。
外から来ようとしても跳ね返されるっていう。
はいはいはいはい、
あれはすごいですよ。
青空密室でね。
まだ続いてるのものすごいよな、ガンガン。
やっぱハーレムはやっぱ10年続かないと、やっぱりこう、ハーレムの長としての、なんていうんですね。感覚が出てこないかもしれないですね。
10年経ってもまだ選ばないっていうね。
あ、素晴らしいですね。
素晴らしいですよ。はい、
はい、はい。あとですね、結構最近またイラストも上げてくださる人がいてですね、月が綺麗を見て、うわーんと泣く土井さんを想像して殴り、ガキということで、
ああ、見ました見ました、こうい
うような感じで、
ありがたい、
松崎さんのとセイバーさんの
イラスト、
はいはい、泣いてるドイッチューに水を渡す、
脱水症状
になるからね。セイ
バーさん、ああ、はい、酒飲んで泣いて、
はい、あとは月が綺麗でのエンディングで、あの、
はい、
俺結婚式出てたような気がするみたいな、
あ、言ってましたね、
それをなんかあの俺も結婚式に行くっつって、それを必死に止めてる司っていう、
あ、
ありがとうございます、
はい、
ありがたいですね、
イラスト嬉しい、
はい、あとは定番 の, あのバイトから歩いて帰るとちょうど30分
なの
ですがという、あの定例文はもういくつも上がってますんで、
ソム、
はい、
そもそもちょっと新しいの
を、なるほど、
ね、はい、
新作できたらまた土井中さん発信で、
そうですね、
はい、新作、はいはい、わかります、
しばらくこれで続けるって手もあるけど、
ね、
これ何なんだろう。まあそんな感じで、また、はい、ツイッターやり、メールなりよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、告知ちょっとさせていただいてよろしいですか、
はい、
あの夏コミです、うん、はい、新刊今えい 制作中、
はい、
ドラクエと一緒にということ で、
はい、
頑張っております、うん、で私三平三平のサークル金属バットは日曜日、これ3日目ですね、はい、日曜日に、東、アルファベットの Q31A ここに配置されておりますので、
うん、
ぜひ遊びに来ていただけたら幸いかなと思っております、
は
い、
大文字の Q、
大文字の Q ですね、あのエヴァ Q の、
はい、あ、はいはいはい、
エヴァ Q の Q ということで、
はいはい、
ね、エヴァ Q の Q ということで完成するかどうか不穏なえ、こんな本になっちゃったのみたいな
すま、すごいな今のすごいな
そんな感じで、はい、夏コミよろしくお願い、2人もね夏コミ、まあ、3日間は入れないかもしれないけど、
そうですね、
1日2日くらいはまあ出歩いてるかなみたいな、
まあ、3日目は多分出歩いてると思いますんで、
なるほど、はどうなるか
難しい、
どうなるか、
まあその辺もあのコミケはね一般参加も告知した方がいいですよ行きます行けませんみたいなの、
はい、
やっぱ お客さんがお客さんというかファンが、
はい、
やきもきしてしまうかもしれない、
ああちょっとまだあのどうなるのか分かんない状況
です、じゃあ松崎さんのツイッターに注目ということで、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします、
お願いします、
はい、ということでこのラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております、このラジオの、話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです、番組はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で、拾うこともありますが、その場合ツイッターの場合はお名前は明かしませんのでよろしくお願いします、そして、メール募集、こちらはですね、まあ感想質問好きだからアニメ話などを募集しております、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております、こちら随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします、
お願いします、
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての3人への出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください、アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いします、
お願いします、
はい、そんな感じで第84回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした、
二次祭ヘルツでした、
大丈夫ですか、
うん、
新刊、
新刊、
いやそんなマジなトーンで聞かれたら俺が心配してくるじゃん
いや焦った方がいいと思う
大丈夫大丈夫だから大丈夫だ、ちゃんと表紙も頼んだから
もうそうかそうか、毎回ね
火が燃えるに、これが何でしょう、我僕の切羽詰まった状況を
アニメの第1話のエンディングみたいに、って終わるところでした。
1話から、総集編みたいな感じの新刊かもしれませんけど。もう大丈夫、心配すな。お前らがあまり言うと、リスナーが心配しちゃうから。
まあまあでも。
あと、俺が本当心配になってくる。よせよせ。
危機感を持て。